はい、皆さんこんにちは、内藤です。昨日、おとといとかですかね、ニュースで、まあ、秋田県では無理心中で9歳の女の子が、亡くなってしまって、お母さんが意識不明の重体であったりとか、あとはその県の職員のですね、お父さん40代のお父さんが、9歳の息子に対してですね、暴力を振るって怪我を負わせてですね、逮捕されるという事件ですね。子供に対する暴力であったりとか、無理心中についての事件が立て続けにありましたので、ちょっと今日はですね、その辺について、お話をしたいと思います。で、まずその暴力についてですけども、私のブログをですね、読まれている方であればお分かりかと思いますけども、その手を挙げることによって信頼関係っていうものが必ず壊れるわけではないんですよ。で、そこの違いは何かというと、その本気で見返りを求めずに本気で相手のためを思って手を挙げたかどうかっていうところが一番の重要なところになってきます。で、手を挙げることによってこの子供が追い込まれたりとか非行に走ってしまう場合の暴力っていうものは親の都合ですね。自分の感情、例えば自分がイライラしているから子供に当たるとか、あとは分かってもらいたいからというかですね、分かってもらうためにですね、その子供がこうなれば自分の人生がもっと良くなるみたいなですね、そういったその自分中心で手を挙げてしまう場合っていうのは子供にはですね、響き、づらくなってしまいます。で、それはその物に当たる親とかですね、その人とか、人もその親だけじゃなくて、その物に当たってしまう人とか、人に対して暴力とか暴言を吐く人、怒鳴りつける人っていうもの、人は、その言葉で説明する力がですね、乏しいだけの話ですね。言葉で伝える。冷静に話を、冷静に自分の思いを相手に伝えるっていうことに慣れていない方が、とても多いわけですよ。なので、その子供で言うと、小さい子供で言うと、癇癪とかと一緒ですよね。物を買ってほしいとか、言葉を知らないから、大声を出したりとか、物を壊して注意を引いたりとか、悪いことをして注目を浴びるようなですね、そういった部分があります。それと同じような感じですね。なので、その、まあ、公務員のそのお父さんがどういったあれか分かりませんし、何とも言えないんですけども、少なからずそういった、現行犯として逮捕されたということは、まあ、暴力が常習的であったりとか、その限度を超えているものとかですね、そういった可能性が高かったんじゃないかなというふうに思います。ですので、もしあなたが、普段からですね、子供に手を挙げやすかったり、罵声とかですね、大声で怒鳴りつけるような癖がある場合は、今一度ちょっとご自身と向き合う時間を作ってください。でないと子供には響きませんし、それは子供だけじゃなくて奥さんとかですね、またご主人とか、そういった関係性も決して良くはなっていきません。一時的に収まったとしても、収まったとしてもそれは一時的ですので、力でですね抑え込んでいるに過ぎないわけですよ。なので、どっかで爆発してしまったりとか、どっかでですね、その途絶えてしまう可能性というものが非常に高くなってきます。で、あとはですね、その無理心中ですね、これもそのなんか施設に保護されていた娘さんが一時帰宅のために帰った時に起きてしまった、事件のようです。ということは、ここのご家庭もですね、その、まあ、親子関係だけではなくて、そのお母さん自身にですね、その自分軸というものは築かれていなく、その子供にですね、依存しきっていた可能性がすごく高い、状況が考えられます。で、私の場合ですね、クライアントさんにはしっかりとお伝えはしていくんですけども、子供の非行構成っていうもののゴールは自立なわけですよ。なので、言い方を変えると親離れすることなんですね。ということは、まずはじめに非行構成をする上では子離れをしていく必要があるわけです。ですので、その辺をですね、しっかりと、自分自身に、意識を持っていてですね、口では自立してもらいたいですね、 や、どんどんも離れてってもらっていいですよっていう割には行動が伴っていないっていうケースが9割以上なのが実態です。ですので、そういった現実をですね、しっかりと自分自身で受け止めていくこと、自分の本音と向き合っていくことっていうことをしっかりとやってください。で、よくですね、勘違いされるんですけども、その自分の本音の部分を誰かに話さなければいけない、例えばクライアントさんであれば私に言わなければいけない、っていうふうに思われる方がいるんですけど、私からすると言う必要はありません。いくら親しかろうがですね、信頼関係を築こうが、全てを言う必要はないっていうのが私の中の考えですね。そこが対等っていう部分になってきますので、言いたくなければ言わなくていいわけですよ。ただし、自分自身でちゃんとそれを分かってキャッチしてあげてくださいねっていうところは忘れないで、おいてください。で、私のですね、人間関係構築の、鉄則の2つのルールですね、他人の人生に介入しないことと、自分の都合で他人の人生を奪わないっていうこと、この2つは何を言うかというと、別の視点からすると、人の命を奪う権利が誰にもないわけですよ。わかりますか？自分の都合で勝手に相手の感情を決めつけたりして命を奪うのが無理心中っていう結末になってしまうこともあるわけですよ。私がいなくなっちゃったらこの子は生きていけなくなるに違いないとかですね、私が一人で死ぬのが怖いからこの子一緒に連れて行こう、どうせ私しかいないしとかですね、自分の都合で相手の人生を奪うっていうことはですね、する権利はいくら肉親であればないわけですよ。そのルールをですね、守ってしまってはいけないわけですね。で、あとは自らの命を絶つことじゃいいんじゃないかと、自分の命だからいいんじゃないかと、誰にも迷惑かけるわけじゃないじゃないか、いや、迷惑がかかるわけですよ、自殺することによって。そんな一番わかりやすい例が電車の飛び込み事故とかそうじゃないですか。自分の都合で何千何万人っていう人たちの人生ですね、人生とか命を奪うわけですよ。時間イコール命っていう話はずっといつもお伝えしていますので、人の命、時間をですね、一瞬にして自分の都合で奪うわけですよ。人身事故というものはですね、そうしたこともすら分かっていないとですね。あとは自分自身の命を絶つことっていうものは自分を殺すわけですよ。まあ、自死とかっていうですね、言葉を最近は選ぶような方も多いですけど、オブラートすぎますよね、私からすれば。自殺は自殺です。自分を殺すわけですからね、自殺ですよね。ってことは殺人なわけですよ。なので、人生最後に最大の過ちを犯したわけなので、もし、スピリチュアルな世界があって、天国とかっていう世界があったり、地獄っていう世界があるんだったら、天国へはいけないでしょうね。悪いことしたわけですから。ですし、自ら命を絶った人を、じゃあ、志半ばにして亡くなった人たちはどう受け入れるかってなったら、多分受け入れがたいと思うんですよ。私は逆だったら、天国、まあ、仮にそういった死後の世界がみんな共通してあったとしたときに、自ら命を絶った人とは仲良くなりたいとは思わないわけですよね。黄泉の世界があるとすれば。ですので、死んでも苦痛かもしれないわけですよ。ですので、そういったですね、自分自身のことも大切にできない、イコール人のことも大切にできないっていうですね、根本的なことを、改めてですね、親になっている以上は、人間をゼロから育てていく責任があるわけですので、今一度ですね、考えて自分の現状と向き合ってですね、一人で何とかできないんであれば誰かに手を貸してもらうとか相談するとか、慌ててもしょうがないですし、それを精神的な理由で逃げていては何も解決はしないっていうところをですね、今一度考えてみてください。それではですね、今日は、子供に対する暴力とか、無理心中についてお伝えしました。それではまた明日。